当に主の力強い導きの中、この礼拝が導かれていることを感謝いたします。おいて私たち一人一人が今日招かれて、このところで主を拝する者へとされている、この喜び感謝していきたいと思います。子供の働きですとね、子供との会話からメッセージはスタートするんですけれども、このところでね、それをするとマイナスからのスタートになるということを学んでますから、今回真面目にスタートさせていただきたいと思います。そうだ、これもですね、今回はビッグサンデーということで、このような素敵なキーホルダーが、作られています。ディスカバリー以下のすべての子どものために用意されていますので、お帰りの際に多目的ホールに寄ってくださり、ディスカバリースタッフの方に声をかけて、子どもたち、また赤ちゃんもねありますので、受け取って、いただけたらなと思います。今日のタイトル、出るでしょうか。今日のタイトルは主の御元に駆け寄る子どもたちナンバー2であります。ナンバー1はいつなんだと思われると思いますけれども、1年前でございますね。え、1週間前でさえね、皆さんは違いますかね。はい、私はちょっと危ういので、1年前なんてね、忘れちゃうかなと思い、復習していきたいと思います。先ほども朗読された御言葉ですけれども、ここにある御言葉をまず一緒に朗読したいと思います。せーの、子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。アーメン。次のシートお願いいたします。駆け足で復習していきたいと思います。まず1番目は、イエス様の祝福を受け取る私、子供たちです。イエス様は子供たちに手を置き祝福してくださいました。イエス様は私たち子供たちを、神の子を祝福してくださる方であるから感謝いたします。去年、信仰継承がこの国において、本当に難しい状況であるということをお話ししました。私たちが受け継ぐべきものは、信仰という器ではなくて、信仰という器の中に入った祝福であるということを、この時も覚えたいと思います。そしてその祝福とは何かというと、言語では祝福はひざまずくという意味があります。いろいろな経済の祝福、仕事の祝福、家族の祝福、いろいろな祝福があるでしょう。でも祝福の本質とは、神の前、創造主の前にひざまずくことができる、これが祝福の本質であることを私たち覚えて、これを次の世代にしっかりと伝えていきたいと思います。2番目のポイントは、イエス様を賛美し祈り御言葉を告白する私、子供たちです。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられたと聖書に書かれています。神様は幼子の力によって御国を拡大してくださる方であるから感謝いたします。ディスカバリーでこんなことがありました。賛美を歌ってない男の子がいたんで、どうして歌わないのって聞いたんですね。そしたらその子は、俺心の中で歌ってるからってね思わずかっこいいなって言ってしまったんですけれどもね、かっこいいですよね。けれども聖書を見てみると、心と行いは一つ、信仰と行いは一つであることということを教えています。信じているならば口で告白する、これが聖書の語っている世界なのです。 私たちは心に信じるだけではなく、私たち初めはそこから始まるかもしれませんけれども、その心の思いは満ち溢れて、私たちの口は高らかに主を賛美し、また主に祈り、また御言葉を告白するものへとなっていくから感謝いたします。3番目のポイントは、イエス様に持てるすべてを捧げる私子供たちでした。パンを捧げた子供の話から、子供の話からこのところを分かち合わせていただきました。若者をその行く道にふさわしく教育せよと御言葉に書かれていますけれども、この教育という言葉はハーナクというヘブライ語が使われています。この言葉は他の箇所では神殿の奉献、神殿を捧げるときに使われている言葉なのです。つまり若者を行く道にふさわしく捧げていくこと、これが私たちのすべき教育なのです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。私たちは自分自身を捧げることによって、子供たちに、次の世代に、主に捧げていく、主のために人生を生きていく、この喜びをしっかりと伝えるものへとなっていきたいと思います。やっと、今日のテーマに行きます。じゃあ次の、スライドをお願いいたします。じゃあ1って書いてあるところを一緒にお読みしましょう。せーの。イエス様の再臨を待ち望む私子供たち、アーメン。最後に私子供たちってなっていますけれども、これは子供たちだけではなく、大人もちゃんと主の御言葉を受け取るために入れさせていただきました。聖書で子と訳されているのに、一番使われている言葉はベーンっていう言葉で、4850回聖書の中で使われています。この意味は年齢的に小さい子を意味するだけではなくて、子孫や市民や会員、弟子など幅広い意味を持つ言葉であります。だから私たちはもちろん子供たちに語られるメッセージでありますけれども、神の子供、神の弟子として一緒にこのメッセージを受け取っていきたいと思います。そして、今日はアドベントと、ビッグサンデーとともにアドベント第1週目であります。 TLC は安全上、関連知識になっていますけれども、ここにろうそくが4本掲げられています。アドベントでは1週ごとに1本点火し、イエス様の訪れを待ち望みます。この習慣は1893年にドイツの孤児院で始まったと言われています。ラウエスハウス訳すと、粗末な家という孤児院で、子供たちが先生に、毎日、先生、いつクリスマス来るの？もうすぐクリスマスと先生に聞いたそうです。奥井先生は面倒くさくなったんでしょうね。車輪を、取ってきて、車輪の上に4本ろうそく、大きなろうそくを並べました。そして小さなろうそくを二十数本乗せて、日曜ごとに大きなろうそくに火をつけて、また平日には小さなろうそくに火をつけて、イエス様の到来、クリスマスが近づいていることを子供たちに教えました。これが今全世界に広がっているアドベントの形となります。このアドベントは、到来を意味するアドベントスからできた言葉です。ギリシャ語では来るとか再臨と訳されているパルーシアという言葉がここに、これに当たります。皆さんご存知の通り、イエス様のアドベント、到来は2000年に前に起こった初臨とこれから起こる再臨の2つに分けられます。そして聖書は初臨のアドベント、最初のクリスマスよりも再臨、再びイエス様が来られるアドベントの方がたくさんの予言が残されていることを感謝いたします。 イエス様は再び来られるのです。私たちはそれを待ち望んでいきたいと思います。クリスマスシーズンが近づくとき、子どもたちにとってクリスマスは毎日確認すべき最重要事項でした。私たちもイスラエルの建国をはじめ、主のアドベントが近づいてきているなと感じるこのシーズン、子どもたちのようにイエス様の再臨、アドベントを日々待ち望みながら歩んでいきたいと思います。ヤコブの5の7から8を一緒に開きたいと思います。今週の YouTube のデボーションで八塚先生から紹介された箇所でもあります。ヤコブ5章7節から8節。はい、開けた方で一緒にお読みしたいと思います。せーの。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。アーメン。神の国はすでに私たちのところに来ていますけれども、神の国が完全に現れるためには時間がかかります。ですので私たちは耐え忍んで待つようにと御言葉は教えています。大阪市内の幼稚園の先生に取ったアンケートで、今の子どもたちや子育ての状況を見て、気になることを尋ねたものがありました。その中で先生たちが一番に挙げたのが、忍耐力のない子どもが目立つということでした。私たちの時代はどんどん便利になり、子どもも大人も忍耐力を鍛える機会が減っているように思います。けれども私たちは御言葉の通りに、子どもたちに、また神の子である自分自身に、しっかりと主の今で忍耐し、イエス・キリストを待つようにと教え、心に刻んでいきたいと思います。そして主はそのような忍耐力のない私たちに、忍耐するために試練を送ってくださいますから感謝いたします。ヤコブの 1-2 には、さまざまな試練に遭うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐を生じることをあなた方は知っていますと聖書に書かれています。さまざまな試練を通じて主は待つことを教えてくださる方です。私も子供時代喘息で苦しみ、寝れない夜を過ごしながら、イエス様の癒しを待ち望むことを教えていただきました。いろいろな苦しみの中、戦いの中におられると思います。でも主が来てくださるのです。世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様の勝利が用意されていますので、私たちはいろいろな試練、患難の中にイエス様の勝利を握って歩んでいきたいと思います。主の再臨が近づくと、どんな人が出てくるかも聖書に書かれています。第二ペテロの3章の3から14節も一緒に開きたいと思います。第二ペテロ3章3節から14節までです。はい、じゃあちょっと長いので3節4節だけご一緒にお読みしましょう。せーの。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者がやってきて、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか、 父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。アーメン。その後、私の方で朗読させていただきます。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。ノアの洪水のことですね。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人が遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのように神の日が来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。アーメン。終わりの日にはあざける者がやってきてあざけり、自分の欲望に従って生活し、キリストの来臨の約束はどこにあるのかというようになると書かれています。本当に世の流れを見るならば、だんだんとその方向に加速していっているのを私たちは見ています。しかし主はそのような中にあって、一人でも滅びるのを望まずに悔い改めを待って忍耐してくださっていると、このところで書かれています。ですので私たちは日々主の足音を感じつつ、聖霊の炎に燃やされ、自分自身を清め、敬虔に歩み、主が待っておられる一人の悔い改めるべき魂に仕えさせていただきたいと思います。次のポイントに行きたいと思います。2番目もご一緒にお読みしましょう。せーの。イエス様と共に宣教する私子供たち、アーメン。先ほどの動画でも少しお見せしましたけれども、 J センター渋谷、またバイブルドア横浜、また公園伝道で子どもたちが宣教に用いられていることを感謝いたします。主は幼子の口を通して御国を拡大してくださっているから感謝いたします。ルカの 10-21 開きたいと思います。はい、このところもご一緒に朗読しましょう。せーの。ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びにあふれていった。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。アーメン。この箇所は弟子たちが宣教に行った すぐ後にその報告を受けた時にイエス様がお父さんに祈った祈りの箇所であります。その前を見てみると17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。ここの私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたは、直訳だと稲妻のようにサタンが落ちるのを見ていましたとなります。イエス様には弟子たちの宣教の霊的な現実が見えていました。弟子たちがイエス様の皆によって宣教すると、空中の権威を持ったサタンが地に叩きつけられている、その現実をイエス様は見られたのです。先週は月城先生のお話を、メッセージを聞くことができたことを感謝いたします。新宿で10年間伝道し、一人も導かれなかったけれども、主の御言葉を固く握って家族で出て行き、教会を建てたという話、お証を聞き、私たち励まされました。先生の幼子のような信仰を通して、敵の門が打ち破られ、多くの魂が救われ、今のライトハウス新宿たちが建てられていることを感謝いたします。イエス様は教会の設立を宣言されるとき、私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てませんと言われました。教会はハデスの門を打ち破る存在です。門は攻撃側ではなく守備側です。私たちが宣教するときに、サタンは守備に回り、なんとか失われた魂を保とうとしますけれども、私たち教会はイエス様の皆によって、サタンの門、敵の門を打ち破り、囚われた人にイエス様の福音を伝えることができるから感謝いたします。今日もクリスマスの祈祷カードが配られています。この祈祷カードを用いつつ、このシーズン、すべての教会のクリスマスイベントを通して、救われる魂が救われていくように、私たち祈って参りたいと思います。3番目のポイントに進んでいきましょう。ご一緒にお読みしましょう。せーの。イエス様によって神の子とされた私、子供たちです。今日私たちはイエス様によって神の子とされていることを感謝いたします。どこに書かれているのか聖書を開き確認したいと思います。ガラテヤの4章です。ガラテヤの4章4節から7節、一緒に開きましょう。はい、それではご一緒に朗読したいと思います。せーの。しかし定められた時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方が子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。アーメン。アバ、父のアバはアラム語でパパという意味です。創造主を父と呼ぶ表現は旧約聖書ではほとんど出てきません。 しかし新約において御子イエス・キリストによって天の父という真理が開かれたことを感謝いたします。主の祈りをはじめいろいろなところで天のお父様という呼びかけが聖書に書かれています。この全地を治めておられる主に向かって私たちはアバ父と呼ぶことができるんです。これは本当に大きな特権であります。私たちは今日そのことを感謝しそれを活用していきたいと思います。もう一箇所聖書を開きましょう。ローマの8章14節から16節です。アーメン。この箇所も、一緒に朗読したいと思います。せーの。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かしてくださいます。アーメン。私たちのうちにいる聖霊様が私たちが神の子であるということを今日も明かししてくださっているから感謝いたします。その後の箇所では御霊様ご自身が私たちのために取りなしていてくださることが書かれています。ローマの8の26から28もご一緒にお読みしたいと思います。はい、ご一緒にお読みしましょう。せーの。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極め方は御霊の思いが何であるかをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださる方です。アーメン。私たちのアバ父は神の子とされた人々のためにすべてのことを働かせて益としてくださるとこのところに書かれているから感謝いたします。私の妻は、玉川聖学院というミッションスクールの教員をしています。玉川聖学院では毎日礼拝があり、毎年玉聖の働きを通して救われる生徒が起こっている素晴らしい学校であります。そこで妻が使えていることを私も喜んでいます。私は教会で主に使え、妻は学校で、使えていますので、すれ違いとなり、忙しくなり、そんな中にありますけれども、お互い助け合いながらまた周りのサポートを受けつつなんとか家を回しています。ちょっと愚痴が出てしまいましたが、ね、ちょっと本線に戻しますね、話を。妻は、友達と学校に、教会学校に行ったことがきっかけで、イエス様と出会いました。妻の両親も、先日幼児祝福式に来てくださいましたけれども、イエス様をまだ信じておらずノンクリスチャンの両親でありますけれども、妻のお母さんのお父さん、妻から見るとおじいちゃんは、高校時代に洗礼をミッションスクールで洗礼を受けたクリスチャンであったそうですけれども、英語ができたために兵役に就いた時に、南方の島に送られて捕虜の通訳となりました。 そして、そのまま通訳していたら捕虜が殺されてしまうということで、嘘の通訳をする中、だんだん精神に異常をきたすようになってきました。そして自分が乗るはずだった潜水艦が、沈むなどのいろいろな経験を通して心が壊れていきました。そして戦争が終わり、日本に帰ってきて家族のもとに戻りましたけれども、以前の父親ではなくて、家をめちゃめちゃにしてしまうような、父親になってしまったそうです。それでついには子供を傷つけ、妻を傷つけ、ついには出て行き、消息不明となり、最後に一人で召されたというふうにお聞きしています。妻のお母さんの家族はクリスチャンの父親によってめちゃめちゃにされ、残された家族はクリスチャンの父親を恨み、大変な中にあったかと思いますけれども、そんな家族の中で私の妻は救い出されました。そして大学時代に主に語りかけを受けて、ミッションスクールの教員となるようにと語られて、今その務めをしております。神様を知らない人が聞いたら、偶然ってあるんだねと言うでしょうけれども、私たちは天のお父様、すべてのことを働かせて益としてくださる方を知っているので、その背後に天のお父様が働いておられることを見ることができます。恵みは仙台までとありますけれども、確かに人は弱く罪深く至らなさがあって、御言葉通りに生きることはできないかもしれませんけれども、主の恵みは真実で、主の御言葉は変わることなく、その恵みはその世代から世代へと注がれていることを感謝いたします。私も親となり、自分の罪深さ、至らなさに打ちひしがれて、何十回も至らない父であり夫である私を許してくださいと主の前に、また家族の前に祈ったものですけれども、その度に本当のお父さんが、本天のお父さんが私たちの家族を導いてくださっていることを感じ、またその導きによって今私はこのところに立っていることができるから感謝いたします。今信仰が弱っている方々も、すでに教会から離れてしまっている子どもたちも、また兄弟姉妹についても、イエス様を拒絶している家族についても、天のお父様の力強い御手が一人一人の上に伸ばされていると信じます。すべてのことを働かせて益としてくださる天のお父様によって、その人にしか表されない形でイエス様が栄光を表してくださると信じて祈っていこうではありませんか。私たちが思っている以上に天のお父様は愛に満ちたお方です。私たちが思っている以上に天のお父様は力強い御手を持って、私たちの人生を、私たちの家族を、私たちの教会を、この世界を導いてくださっているから感謝いたします。私たちはその天の父に今日信頼し、御霊の言いようもない深いうめきの鳥なしの声に心合わせながら、今日も主が待っておられる愛する魂たちのために祈ってまいりたいと思います。お祈りさせていただきたいと思います。心合わせてください。お祈りいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って 召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。天のお父さん、アバ父よ、私たちはいつも至らなく罪深くどうしようもないものですけれども、今日も天のお父様が私たちをこの場所に置いてくださり、御手を持って私たちを支えてくださり、導いてくださっていることを感謝いたします。今あなたの御手に、あなたの御手とあなたの御言葉に寄りかかって祈ります。どうぞ主よ、私たちの人生を使ってください。あなたが待っておられる悔い改めるべきその一人のために、私たちの人生を、私たちの家族を、私たちの教会を用いてください。主が届くべき人にこのシーズン私たちが届くことができますように。主よ、あなたの御手となり、あなたの言葉となり、あなたの足となり、私たちが今週一週間も歩むことができますよう助けてください。この後の祈りと賛美の時も主にお委ねし、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。